もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
私34歳です。
34歳。
はい。
結婚してます？
あ、はい、してます。
ご主人何歳ですか？
39歳です。
39歳。
はい。
お子さんは？
あ、2人います。
2人何歳ですか？
3歳と1歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
主人とのことなんですけれども、
はい、
主に主人とお金についてになるんですけど、
はい、
主人が基本的にお金の管理をしているんですが、
はい、
そこで、なんて言うんでしょう、私が自由に使えるというか、
はい、
その無駄遣いっていう意味の自由ではなくて、
はい、
お金を全て主人が管理をしているので、
はい、
何か必要な時だけお金をもらうっていう形で生活をしているんですね、
うん、
それも買うとかだとなかなかいい顔をしないというか、
うん、
お金の話をするとやっぱり機嫌が悪くなるって感じで、なんて言ったらいいんだろうな、病院行くにも前もって言っとかないとお金ももらえないですし、
うん、
基本的生活費も主人が管理してるので、
うん
うん、何かあるごとに主人に言わないとお金をもらえないっていう感じで、
うん、
だから例えば今私は主婦をしているんですけども、
うん、
例えば私がお友達に会いに行きたいって言ったとしても、
うん、
独身時代に貯めたお金を切り崩したりとか、
うん、
どうしても足りない時はあらかじめ主人に言ってもらったりしないとお金を使えなくて
要するに生活費まで含めてお金の管理をご主人がしっかりしていて、
はい、
あなたが贅沢するっていうんじゃないけれども、ご主人の管理のされていないお金というものが欲しいっていうことなのかな。
そうですね、例えばお小遣いとしてもらえるとかであれば、そこから自分で貯めたりとか、
うん、
子供とどっか行くときに使ったりとかできるかもしれないんですけど、すべてが主人が握ってしまっていて、
うん、
家の例えば食事の買い物とか、
うん、
普段の日用品を買うときも主人が一緒についてってすべてお買い物をするんですよ、
うん、
だから本当に欲しいものとか、
うん、
があったとしてもなんか申し訳ない感じで買わないといけないっていうか、見張られてるじゃないけど、
うん、だからお金を通して自分が支配をしていないと、
はい、
ご主人
は
機嫌が悪いんだよね、
はい、そうですね、
うん、だから他人から見るとお金の問題に見えるけれども、
はい、
お金の問題を通して、
はい、
この家をきちんとご主人は支配していると思ってんじゃないの？
ああ、そうかもしれないですね。まあ一度昔に働いてるのは俺のお金なんだからみたいな風に言われたことがあって、
うん、
それがちょっとショックで、子供もいるのになんかそういう考えなんだなっていうふうに思ってしまって、
うん、そういう考えなんでしょうね。
そうなんですかね。
お金もきちんと自分が支配していないと、
うん、
気に入らないんですよね。
そうですね、うん、
で、あなたとしては今離婚したいとか、はい、そういうことはないんでしょ？
そこまでは考えてはないんですけど、
うん、
ただそのお金というかその要望を話すと、 目の色を変えてじゃないけど、急にこうすごい人が変わったように起こるんですよね。だからそこがなんかちょっと不安っていうか、
うん、だからあなたの考えてるお金とご主人のお金とは違うんですよね、
はい、なるほど。
で、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
お金に対してご主人とあなたとのはちょっと感覚が違ってるけれども、はい、どうしたらいいでしょうかっていうことなのかな。
そうですね、はい。
そうですか。今日はあの回答者の先生として精神科医の樺沢紫苑先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
樺沢紫苑です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。旦那さんはもともと貧乏な育ちとか子供の頃お金で苦労してたとかそういう話っていうのは知らないですか。
あ、奨学金をお父さんに使われちゃったみたいな、そういう経験があるみたいで。
なるほど。
人に預けるっていうことが若干トラウマなのかなっていうのはあるんですけど、友達とか同世代の夫婦の話とか聞くと、やっぱり奥さんがある程度生活費とかもらってそこからいろいろやるっくりしてるみたいな話を聞いてると、なんか私だけひもじい感じがしてしまう。
なるほど。まあちょっといろいろな見方があると思うんだけども、先ほど加藤先生もおっしゃいましたけども、お金に対する支配欲というか自分で管理しないと気が済まないっていうのは、そういう性格が強いっていう部分はね、ちょっとあるんじゃないかなって私も思うんですけども、そうした時にじゃあそういう人に対してどうやって対応するといいのかなって言った時に、やっぱり感謝とかリスペクトとかそういうものっていうのが結構効くんですね。
なるほど。
だから旦那さん先ほど俺のお金なんだからっていうふうに言われたのがあなたはショックだったっていうふうに感じられたっていうね、気持ちはものすごくよくわかるんですけど、だからそこを逆手に使うとね、いつもお金稼いでくれてありがとうとかね、例えば友達とどっかでちょっとご飯を食べた時に少しこうお金をもらったら、今日あなたがお金くれたおかげでどこどこで食べれてすごい楽しい時間を過ごせたの、どうもありがとうっていう感謝の言葉を述べるといいですね。
なるほど。
旦那さんはお金を出すことがある種の無駄のように感じてるとあなたは思ってますよね。
そうですね、うん、
だからそれによってあなたがすごく楽しいことができたのはありがとうって言うとあなたも楽しかったし、出した旦那さんもありがとうって言われたら嫌な気持ちになる人っていないのでね、
は
い、
あの
そういう旦那さんのお金に対するネガティブな感情を少しこう和らげることができるんですね。
はい。
だからもっと金よこせって言ったら旦那さん怒り出すと思うけども、あ、お金くれてどうもありがとう、今日本当楽しかったわっていうようなことを少しずつ増やしていくと、
はい、
今よりは旦那さんお金出しやすくなるかもしれないよ。
なるほど。
あと心理学の伝え方のちょっとしたテクニックをお伝えするとですね、
はい、
アイメッセージとユーメッセージっていうのがあって、私何々したいわっていうのがアイメッセージで、あなた何々してちょうだいっていうのは言うメッセージなんですよね。例えば子供に宿題やらせるときにあなた宿題やんなさいっていうのが言うメッセージなんだけど、あなた宿題やってくれたらお母さんは嬉しいわっていうのがアイメッセージなんですね。だからそんな小遣い少ない金額じゃなくてもっとたくさんちょうだいっていうと旦那さんカチンと来やすいですね。だけどもたまにはなんか子供にちょっとおいしいお菓子でも買ってあげたいなみたいなことをまあちょっとさりげなくつぶやくことぐらいだったらどうでしょうか。買ってちょうだいっていうふうに言うとカチンと来るんですね、おそらくあなたの旦那さんはね。直接お金とか買うとか買ってっていう言葉は多分 NG ワードでしょ旦那さんね。
そうですね、
うん、それをちょっと避けるように、はい、子供がこういうのあったらなんか良さそうだねとか、
はい、
そっちの方で攻めてみるっていうのがありますね、そのね。
なるほど。
あとコミュニケーションの量が多ければ多いほど人間って仲良くなるし、コミュニケーションの量が少ないと徐々に気持ちっていうのが離れていくし、
はい、
険悪になっちゃうんですよ。 どうですかね、あなたは旦那さんとうまくコミュニケーション取れてると思いますかね。
話は結構するかなとは思うんですけど、子供中心になってしまって、っていうところはありますけど、
やっぱりコミュニケーションの量を増やして、会話の回数とか、あるいはその表面的な会話じゃなく、本当に思っていることを互いに話せてない部分がちょっとあるんじゃないかなっていうのを、こう一連のあなたのお話を聞くとちょっと感じたんですよね。
そうですね、見せてくれないのも、まあそういうお金の関係してるっていうのもあるけど、やっぱ信用されてないから見せてもらえないのかなってもう自分的に思っちゃうし、
今の言葉がすごく良かったと思うんですね。だから私ってなんかちょっと信頼されてないのかなっていうふうに今おっしゃいましたよね、これすごくいいんですね。アイメッセージなので、さっき私が言ったやつですね。だからもうちょっとさりげなくそういうあなたの気持ちというのを話していかないと、どんどんストレス溜まっちゃうし、どっかでそれが爆発しちゃったり、もっとこう関係が悪くなる原因にもなっちゃうので、上手にこうあなたが思ってることを言うのもそうだし、お金以外のことでも旦那さんのことをいろいろ聞いたりですね、コミュニケーションの量を増やしていくっていうことで互いにもっと信頼度を高めていけるんじゃないかなというふうに思いますね。あと先ほども言いましたように、まあちょっとそのお金を出してくれる旦那さんに対するリスペクトとか感謝の気持ちが伝わると、旦那さんももうちょっとお金に対する防御っていうのかな、それを弱めてくれる可能性があるから、いつもありがとうとかね、そういう言葉は増やしてって損することはないので、ぜひ試してみてほしいなと思います。
わかりました、
それではもう一度加藤先生に戻します。
感謝を示すっていうのは本当に大切なとこですね。一口に言いますとね、ご主人の性格は更新性格っていうんですよ。更新性格っていうのはフロイドの言ってることですけれども、非常に幼稚な性格なんですよね。とにかく貪るようにいろんなことを欲しがるっていうか、だから感謝を示すっていうことが大切なんですよ。あなたのためにこういうことができてるんだって、ありがたいわ、という姿勢ができると、自分の管理がそのまま認められますから、だからご主人がお金は自分が管理するもんだというその姿勢を受け入れて、あなたが働いてるからこれが買えるんだという姿勢が見えれば、何か買うといった時にいい顔しないってことがなくなると思いますよ。
わかりました。
だからご主人の更新性格っていう性格を受け入れるっていうことですよね。
わかりました。
それがうまくコミュニケーションをやっていく方法だろうと思いますよ。
わかりました。
わかりました。どうも失礼します。
失礼いたします。
不幸を受け入れる、そうするとすることが見えてくる。デビッド・シーベリー。